武器も食料も薬もなく歩き続けた戦場。築地県。大正15年生まれ、北泉田町。昭和19年1月、17歳で志願兵として入隊し、中国に渡って初年兵教育を受けました。まず、戦死した時に家に送る写真を撮られ、紙や爪など遺品になるものを残し、手紙を書いて家に送りました。私のような10代の志願兵は少なく、ほとんど徴兵の兵士でした。中国からベトナム、さらに軍の船でメコン川を下ってタイへ行きました。ベトナムではフランス疎開の集落、フランス人が住んでいた場所で、庭園や芝生のきれいな一般住宅で2週間ほど滞在しました。私たちが出征した時は負け戦が目に見えていて、武器も小銃だけ。飛行機の爆弾にかなうはずもなく、ただ逃げるばかりでした。若い私は、時々、母親の顔がふっと浮かび、なんとか生きて帰ろうと思いましたが、40歳代の家族持ちで、絶望して命を絶つ人もあり、哀れでした。私の隊は戦うことはなく、戦隊が戦った後をついていく形でした。道路を歩くと敵に狙われるため、夜に田んぼのぬかるみの中を移動しました。当時は手榴弾も行き渡らず、私に渡された銃の弾は2発分のみ。捕虜になったら、それで死ぬよう教育されていました。1日に約40キロ歩いて移動しましたが、初年兵は休憩でも上官の食事の世話などに追われます。私は一番年少なので、移動時は60キロもある背嚢。軍人や学生が物品を入れて背に負うカバンを背負いました。中身は米や粉末の醤油、味噌、上巻と自分の着替えなど。私たちはお茶もあまり飲めず、地面をスコップで掘って、ため池の水を飲みました。洗濯もため池の水で洗いました。アメーバ赤痢やマラリアなどの病気もありましたが、軍医は一番後ろの隊にいるため、各中隊の衛生兵が手当てをしました。怪我をしても粉末の赤チンキしかなく、手榴弾の破片が右手中指に入った時は、えぐって取り出してもらいました。今でも指は曲がったままです。同年兵の死が一番辛く、手首か指を焼いて骨を持ち帰りました。人を焼くのも初年兵の仕事で、遺骨として帰れる人は恵まれている方。ほとんどは石ころや他人の骨が戻っていたようです。韓国から中国に向かう時には、バケツのご飯が凍っていました。水を汲むにも凍ったクリーク、水路をつるはしで割っていました。1、2度、慰問袋、出征兵士などを慰めるため、中に娯楽物、日用品などを入れて送る袋が届き、母親の飽くまきは、外はかびていても、中身は美味しく食べられました。米俵に、箸箱の蓋を突っ込み、生米を食べたこともあります。終戦で家に帰ると、戦死したと思っていた息子が現れたため、母は相当驚いたようでした。我が家は、兄弟4人全員が戦地から生きて戻り、本当に珍しいケースとなりました。昨年、同年兵でもう一人の生き残りだった枕崎の方が訪ねてこられ、一晩中話がつきませんでした。